はい。それでは賛美を持って始めたいと思います。死と共に歩むを賛美いたします。ラーラーラーラーラーラー、主と共に歩む、その楽しさよ、主の踏みたまいし、宮戸をたどる、糸足、主にすがりて、絶えず、我は進まん。それでは、一言祈ります。愛する天皇お父様、感謝します。今日もこのように、あなたの前に、礼拝を捧げ、また御言葉を聞く時間を与えられていることを感謝します。主よどうぞ、今日もあなたの御心を悟ることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは、今日の聖書の箇所は、ヘブル人の手紙7章の11節から28節の箇所です。それではお読みいたします。さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのであったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。祭司職が変われば律法も必ず変わらなければなりませんが、私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に使えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。また彼らの場合は死ということがあるため、務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。またこの世に清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天より高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司とは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は、永遠に全うされた御子を立てるのです。アーメン。まず今日の箇所をまとめます。今日の箇所は、誠の大祭司であるイエス・キリストについて書かれています。それが、レビ系の律法によって立てられた祭司ではなくて、朽ちることのない命の力によって、常しえの大祭司として立てられたイエス・キリストについて、書かれています。はい、それでは最初に主が示してくださったことを黙想していきたいと思います。 はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は24節と25節に目が留まりました。人は永遠に変わることのない祭司であり、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができるということで、イエス・キリストだけが死ぬことがない、永遠に変わることがない祭司であるということ、そしてキリストによって神に近づく人々は完全に救われるということです。イエス・キリストによってのみ救われるということがここには書いてあるなと思いました。また25節の後半ですけれども、キリストはいつも取りなしをしておられるとあって、神に近づこうとしている方々のためにイエス様は生きていて天において取りなしをしておられるのだなと、このような務めを祭司として果たしておられるのだなということを教えられました。以上です。
はい、私は全体的に本当にこのモーセの律法の中での、レビ系の祭司職と、ではこの完全にその、全うすることはでき、祭司職を全うすることはできなかったそのものをイエス様が完成されたんだということをはっきりと、分かりました。あと、やはり、ま、24、25のところですね、本当に永遠に存在され変わることのない祭司の務めも今も、持っておられる、天におられ、祭司として務めを果たしておられる、そして私たちを救い、また取りなしをしていてくださっている、そういう方なんだなということを思わされました。はい、以上です。
はい、ハレルヤ。まず12節のところですね。祭司職が変われば必ず律法も変わらなければなりません。レビ族からユダ族に変わった。ユダ族からイエス様が出られたという、それによって全く新しいこの流れになったということです。16節について、律法についての説明がありました。肉についての戒めである律法と、それに対してこのイエス様によって、イエス様の祭司職であるイエス様は朽ちることのない命の力によって祭司となられたということ、律法あるいはレビ族との対比としてこのイエス様の姿が書かれています。18節で、前の戒め律法というのは弱く無益であり何も全うできなかった。しかし24節、イエス様は永遠に存在されている、変わることがない祭職を持っておられるということ、そして27節にあるように、イエス様は自分自身を捧げてただ一度でそのことを、罪の贖い、許しを成し遂げられたというところ、そこが律法との対比で大切なところであると思わされました。以上です。
はい、私も、25節に目が留まりました。特にイエス様が大祭司として今も人々のために取りなしをしておられるということ、本当人間の祭司はいろいろ変わったり、またその務めを完全にすることができないんですけれども、キリストは永遠に変わらない大祭司であって、私たちのためにいつも取り出しをしてくださっているんだということ、そしてこの方にを通して私たちは神様に近づくんだということを改めて思わされました。はい、それでは続いて神様がどういう方か、教え戒め、また罪、また約束、慰めなどを見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、先ほどと同じ箇所ですけれども、イエス様は24節と25節から変わることのない祭司職を持ち、キリストを通して神に近づく人々を完全に救うことができるお方だと思いました。 私が真理であり道であり命である、私を通してでなければ誰も神に近づくことはできないということをイエス様ご自身がおっしゃっていましたけれども、本当にそのようにイエス・キリストを通してのみ神に近づくことができるんだなと、救われることができるのだなということを再確認しました。また25節ではやはりイエス様についてですけれど、いつも生きていて神に近づく人々のために取りなしておられるお方だと思いました。イエス様はいつも取りなしておられるお方、これが祈りが立派な祭司の務めであるということをここで明かしていると思いました。以上です。
私は27-28のところで、その前で23節を見ると、レビ系の祭司は死があるのでいつまでもその務めにとどまることはできないで、たくさんのもの、いろんなものが祭司となったっていうこと、本当に完全な、祭司職ではなかったんですけれども、27-28を見ると本当にこのイエス様ご自身がこのご自分の命を捨てられて、そのゆえに、今も大祭司として罪の贖いを成し遂げら、たった一度だけで、成し遂げられて、そして救いのもう完成されていると、いうこと、本当にその大いなる御業をこのたった一度で永遠に全うされたお方であるんだなということを思わされました。ですから本当にこの私たちに与えられている救いは揺るぎないものであって、本当に確かなもので、本当に全てのものを救いに導くことができる。だから本当にイエス様が、19節にあるように、本当に優れた希望であって、人々、私たちもさらに多くの方を導いていかなければならないということを教えられました。以上です。
はい。皆さんと同じように25-27節ぐらいまでのところが特に目に留まりました。イエス様はご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますと書いてあるように、このイエス様に頼って神に近づく人々を完全に救うお方、つまりここでは人間の責任というのが書かれているかなと思いました。確かに聖霊様によって導かれて神様に近づくわけですけれど、私たちも近づくという、導かれているならば近づくという、そういう責任、人間側の責任があるなということを教えられました。そして26節、天よりも高く上げられた大祭司というお方、これがイエス様ですけれど、天より高く上げられるには27節にあるように自分自身を捧げていること、そして完全なその生贄となられて一度で、そのことを成し遂げられた、そういう完全なものであったこと、これがイエス様の姿であり模範であるということを、また教訓であるということを教えられました。以上です。
私は27節を通して、一緒ですけれども、イエス様が一度の生贄によって、罪の許しを全うして、それゆえに私たちは、罪の生贄を捧げる必要がなくなったということを思いました。また、その後28節で、律法というのが、大祭司を人間を立てるんですけれども、その後の誓いの御言葉が御子を立てると書いてあって、その誓いの御言葉は本当に一方的な恵みとして与えられて、人間が何かをしなければならないというようなことはなくて、主がこの方を通して祭司の働きをなされるという、そのような一方的な恵みであるということを思いました。はい、それでは適用の時間に入っていきたいと思います。それでは短いですけれども、時間になりましたのでお願いいたします。
はい、私は、今選挙期間中の皆さんのために今日は鳥なしの祈りを捧げようと思いました。そのようにして私自身も選挙に一緒に参加することができるなということを感じました。以上です。
はい、私もその24-25のところでイエス様が十字架の御業を行われて、たった一度の救いを成し遂げられて、それで終わりではなくて、今も大祭司の務めも天で果たされているということですね。そしてその具体的には、私たちが救われるように、人類が救われるように取りなしをしてくださっているということであるということで、本当にこの主が取りなしてくださっていて、今回の宣教のために私もイエス様と一緒に取りなすものとなるということを教えられました。以上です。
私は2つのことについて、21節のところであなたは常しえに祭司であると、この方はご自分に対して言われた神の誓いによって祭司となられました。神様ご自身がイエス様を常しえの祭司とされたという約束によって祭司となられたということから、今私は北海道に来てまだぼーっとしてるんですけれど、今この東北チームの全体のまとめ役に今なっているので、心をもう一回新たにして自覚を持って一人一人のために、特に東北チームのメンバーのためにコミュニケーションを取り、取りなしをし、また全体をしっかり把握して報告していきたいと思いました。また12節にあるように、祭司職が変われば必ず律法も変わらなければなりませんとあるように、今私たちが置かれているこの状況、それはこの普段の生活とは違って宣教期間であるということ、それを覚えて、その聖霊様の流れ、普段と違う流れをキャッチしようと思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは一言祈ります。天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの大祭司としてのお働き、そしてあなたを立てたこの命の力、これを本当に私たちが覚えて示されたことを行っていくことができるように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。